専門的な影響力が人脈より重要な理由。多くの人はキャリア初期に人脈とは多くの人を知ることだと思い、微信の友達追加や名刺交換に忙しくしています。しかし、本当に機械の帰属を決めるのは誰を知っているかではなく、誰があなたを知り、信頼し、助けが必要な時に最初にあなたを思い出すかです。専門的な影響力とはまさにそのような資産です。他の人があなたの得意分野の問題に直面した時、自発的にあなたを思い出します。この思い出される能力は、わざとらしい社交では得られず、長期的な専門的アウトプットの蓄積によってのみ得られます。広く浅い人脈と比べると、専門的な影響力には3つの利点があります。一人の関係に依存しないこと、能力の成長とともに価値が上がること、会社を変えても業界を変えてもついてくることです。組織の視点から見ると、企業内部にも影響力経済があります。能力が同じなら、見えやすい人は、重要なプロジェクト、昇進の推薦、希少な資源をより多く得る傾向があります。影響力自体が一つのパフォーマンスのレバレッジです。さらに重要なのは、専門的な影響力がコミュニケーションコストを下げることです。相手はすでにあなたへの期待を持っているため、協力の際に繰り返し自分を証明する必要がなく、一言で本題に入れます。だから、無駄な社交に時間を使うより、自分の専門的判断を人に覚えてもらうことに時間を使いましょう。影響力はあなたの代わりに話し、人脈はただの呼び鈴に過ぎません。影響力の構築は才能を必要とせず、むしろ複利投資のようです。明確な表現の一つ一つ、質の高い納品の一つ一つが預け入れる元本であり、時間があなたの代わりにそれを拡大します。特に注意したいのは、影響力は早く始めるほどお得な資産であることです。一時的に積むことはできず、機会が来てから経営を思い出しても、多くの場合すでに遅いのです。影響力の構築はもう一つの素朴な規則に従います。まずリタ、その後にリコです。価値のある情報と助けを提供し続ければ、他人のあなたへの信頼は自然に育ち、機会もついてきます。早すぎる換金や要求は、むしろ影響力を枯らせます。個人ブランドの本質、覚えられる能力。個人ブランドの本質は包装ではなく、他人があなたを覚えるコストを下げることです。それは一つの問いに答えます。もし一つの言葉であなたの専門能力を表すとしたら、人は何と言うでしょうか。良いブランドには三つの要素があります。明確さ、一貫性、根拠です。明確さとは、他人が一言であなたの仕事を説明できること。一貫性とは、原稿とアウトプットが長期的に同じことを指していること。根拠とは、作品、事例、成果で支えられていることです。個人ブランドを人設を作り、演出することだと誤解する人が多くいます。本当の個人ブランドは、本物の専門能力を他人が理解できる形で提示することです。人設は崩れますが、実力は崩れません。個人ブランドは段階によっても変わります。初期の重点は人に知ってもらうこと、中期は人に認めてもらうこと、後期は人に必要とされることです。段階ごとに打ち方は異なりますが、土台は常に本物の蓄積です。個人ブランドを検証する簡単な方法、3人の同僚にそれぞれ一言であなたを紹介してもらい、彼らの言い方が一致し、あなたが望む方向に近いかを見ます。違いが大きいほど、ブランドは曖昧です。ブランドは神秘主義ではなく、管理可能です。今日から、あなたのすべての発言、作品、納品が、このブランドに何かを足したり削ったりしています。ブランド構築の第一課は誠実さです。自分を本来の姿と違うものに包装しないでください。他人は遅かれ早かれ気づきます。誠実な専門家だけが、 繰り返しの検証に耐えられます。小さな切り口から始めることもできます。まず一つのニッチな話題を徹底的に説明し、徐々に隣接分野へ広げます。小さな切り口で気づく専門官は、広く網を張るより信頼できます。最後に一つ注意を促します。個人ブランドの最初の受益者は、あなた自身です。それは適切な機会を選別し、同質の人を引き寄せ、交渉の自信を築く助けになります。ブランドを経営するプロセス自体が、あなたのキャリアの未来を経営することです。定位、あなたに覚えてもらいたいラベル。定位はすべてのブランド作業の出発点です。3つの問いに答える必要があります。どの分野で最も専門的か、誰のために価値を生むか、どんな言葉で覚えられたいか。3つの答えの共通部分があなたの定位です。分野は大きくなくてよく、小さいほど切りやすいです。フルスタック、万能といった言葉は、記憶点がなく、データプロダクト、成長実験の設計といった具体的なラベルの方が、人の頭の中に位置を残しやすいのです。定位は市場の需要にも合わせるべきです。あまりにニッチな分野では影響力を築きにくく、あまりに混み合った分野では頭角を現しにくい。需要がありつつ混雑していない細分の地帯を見つけることが、定位の重要な技術です。定位の後、それを一文にします。私はある種の人々が、ある種の問題を解決するのを助けます。この文は、あなたの内容、コミュニケーション、作品を貫き、対外の一貫したシグナルになります。定位は一度で決めきるものではありません。能力と市場の変化に応じて、収束、延長、転換もできます。ただし、調整は常に能動的であるべきで、受動的な漂流であってはなりません。もし定位がまだ明確でないなら、実用的な方法があります。まず実績のある方向を臨時の定位として選び、やりながら構成します。ずっと定位しないよりはずっといいです。定位の際は欲張りに注意します。ブランドが最も恐れるのは何でも締めようとすることであり、ラベルが3つを超えたらラベルがないのと同じです。少ないことは多いこと、これが定位の鉄則です。定位はシーンで検証することもできます。業界の集まりに足を踏み入れ、誰かが新人にあなたを紹介するとき、何と言ってほしいかを想像します。その答えがあなたの定位の原型です。覚えておいてください。定位は自風ではなく、検証されるものです。外部に宣言したラベルは、最終的に他人の反応と市場の検証に耐えなければなりません。結果から定位を逆算する方が、先に綺麗なラベルを考えるより信頼できます。内容、専門的な蓄積を見えるアウトプットに変える。個人ブランドの媒体は内容です。内容がなければ影響力はただの想像です。内容の形式は文章、事例の振り返り、方法テンプレート、ショート動画、公開共有などでよく、肝心なのは継続です。完全に準備ができてからアウトプットを始める必要はありません。やりながら書き、学びながら共有するのがより現実的です。あなたの成長プロセスそのものが人が喜んで見る内容です。内容のテーマは一つの公式に従えます。あなたが踏んだ落とし穴プラスあなたの解決策。人が最も見たいのはあなたがすでにすごい姿ではなく実際の苦闘から得た経験です。アウトプットの際は構造化に注意します。一つの文章で一つの結論。一つのフレームワーク、一つの事例を与えることは、十点をだらだら話すより覚えやすく、転送されやすいです。内容の量と質のバランスを取ります。初期は高頻度で感覚を鍛え、中期は各編が具体的な問題を一つ解決することを目指し、後期は代表作で調子を決めます。一つの原則を覚えてください。内容はあなたのポートフォリオであり、 名詞でもあります。すべてのアウトプットは、他人の頭の中のあなたに一筆を加えます。書くときは、ビジレイクを追わないでください。専門的な内容の価値は、情報密度と実行可能性にあります。方法をそのまま実行できるほど説明する方が、美しく説明するよりはるかに役立ちます。自分の素材ライブラリーも作りましょう。普段目にする良い事例、良いデータ、良い視点をその場で記録します。アウトプットの際にない袖は触れず、素材ライブラリー自体が影響力の弾薬です。チャネル、専門の陣地をどこに築くか。内容の他に、チャネルが誰にあなたが見えるかを決めます。チャネルは多くなくてよく、ターゲットオーディエンスと重なる必要があります。あなたのオーディエンスがよくいる場所こそ、継続的に現れるべき場所です。企業内部のチャネルは過小評価されがちです。プロジェクトの振り返り、内部共有、ドキュメントの蓄積は、ゼロコストで影響力を築ける場所であり、昇進や共同に直接影響します。公開チャネルでは、内容の形態に合うプラットフォームを選びます。文字型の内容はドキュメントコミュニティに、方法型の内容は図文プラットフォームに、表現型の内容は動画やライブに適しています。チャネルをまたぐときは主線を持ちます。異なるプラットフォームで公開する内容は、形式と表現を変えられますが、核心テーマは一致させます。そうでなければ、オーディエンスの認識はますます曖昧になります。陣地作りはリズムが大事です。5つのプラットフォームで同時に浅く手を出すより、1から2つの主陣地を選んで半年進行し、影響力を固定の場所で厚みを積ませます。最後に、チャネルは増幅器であり、源泉ではありません。影響力の源泉は常に内容の質と専門の深さであり、チャネルはそれが何倍に増幅されるかを決めるだけです。チャネルが適しているかの基準、そこで継続的に正のフィードバックを得られるかどうかです。フィードバックがあって初めて意欲が生まれ、正のフィードバックは影響力構築の最も重要な燃料です。チャネル選びでは時間投資も考慮します。図文系のアウトプットは繰り返し検索され、コストパフォーマンスが高い。ライブ型は即時の双方向性が強いが、時間コストが高く、余力に応じて行います。影響力とフォロワー数を同一視するのは、よくある誤解です。本当の専門的影響力は、ターゲット層のあなたへの信頼の深さであり、通りすがりの人数ではありません。深く認めてくれる協力者10人は、1万人の見物人に借ります。専門分析、個人ブランド構築のデータとフレームワーク比較。業界調査のサンプル約1800件の職場知名度と機械データの観察によると、同じ能力を背景に、専門的なアウトプットを継続する人は、沈黙する人の約3倍の重要な機会を得ています。可視性は機械の配分に直接影響します。ここでよく使われるフレームワーク、影響力フライホイールを紹介します。専門的な蓄積が内容アウトプットを駆動し、内容アウトプットがオーディエンスのフィードバックをもたらし、フィードバックが能力向上に還元され、能力向上が専門的な蓄積を強化する。循環し、回転が速くなるばかりです。伝統的な良い酒は路地の奥でも香るとの対比では、伝統的な考えは本職をしっかりやれば自然に見られるとし、影響力を他人の発見に委ねるため、結果として埋もれがちです。フライホイールモデルは能動的なアウトプットと循環強化を強調し、実力を可視化し、蓄積し、増幅させます。実例があります。能力の近い2人のエンジニア。コウはプロジェクトをこなすだけでまとめを書きませんでした。オツは各プロジェクトの後に振り返り記事を公開しました。2年後、オツは業界で繰り返し共有に招かれ、キャリアの機会が明らかに多くなりました。着地する度量指標、内容算出量、 オーディエンス到達数、招待と自発的な問い合わせの回数という3つの指標を追跡し、月次で記録し、四半期で振り返り、自分自身の影響力ダッシュボードを作ることをお勧めします。実行リスト、今月に定位を確定し一文の定位ステートメントを書き、今四半期に構造化された内容を4編公開し、半年で一度影響力の振り返りを行いチャンネル投資を調整します。データからは、影響力の掘りは継続的な更新に由来することも見えます。1年以上更新を止めた専門アカウントは、フォロワーの離脱率が明らかに上がり、影響力には絶え間ないメンテナンスが必要であることがわかります。注意しておきたいのは、フレームワークは方向だけを解決し、実行は解決しないことです。フライホイールがどんなに美しくても、回すのは毎週の本当のアウトプットであり、行動は常にモデルより大きいのです。評判と信頼、影響力の本当の土台。内容は知名度をもたらしますが、本当に協力と機会をもたらすのは信頼です。知名度はより多くの人に知られさせること。信頼はその一部に重要なことを任せても良いと思わせることです。信頼は一度ずつの安定した納品によって築かれます。約束したことを期日通りにやり、問題が出た時に自ら責任を取る。こうした日常の細部は、どんな宣伝より説得力があります。評判は複利で増える資産です。満足した協力者があなたを次の人に紹介し、信頼を使い果たす一つの失敗は、多くの成功で修復する必要があるかもしれません。ネガティブな評価に直面したとき、正しい対応は弁解ではなく、迅速に修正し公開で振り返ることです。問題に率直に向き合うことが、むしろより多くの信頼を勝ち取ります。ブランドの境界を守ることも大切です。すべての機会を受ける価値があるわけではなく、定位と無関係な招待はラベルを薄めます。選択的に断ることを学びましょう。信頼を元本として経営します。知名度は短期的な運営で引き上げられますが、信頼は長期的な納品でしか沈殿しません。両方が揃ってこそ、専門的な影響力は本当に成立します。信頼にはもう一つの源泉があります。他人のために橋を架けることです。自分の人脈と資源を他人に紹介する用意があれば、あなたも他人が信頼し、返報したくなる対象になります。評判の脆さに警戒してください。一度のサービス上の失敗、無責任な約束が、何年もの蓄積を損なうことがあります。評判の大切さは、一つ一つの小さなことに現れます。0から1への個人ブランドのスタートアップリスト。今週中に3つ完了、定位3問の答えを書く、1文の定位ステートメントを作る、既存の成果リストを整理する。今月中に2つ完了、1つの主チャンネルを選び内容計画を立てる、自分の水準を代表する最初の作品をアウトプットする。今四半期中に1つ完了、作品を実際の場面で検証する。同僚に共有する、プラットフォームに公開するなどして、フィードバックを集めて反復する。その過程で一つの現実を受け入れます。影響力には時間がかかります。最初の3ヶ月は誰も気に留めないかもしれませんが、第6ヶ月まで粘れば、自発的にあなたを探す人が現れ始めます。同時に自分に境界を設定します。アウトプットの本質は共有であり、すべての人を喜ばせることではありません。穴。